唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に、栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに、栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て、命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。40日40夜、私たちのために御子を断食させられた主よ、どうか己に勝つ力を与え、肉の思いを主の御霊に従わせ、常に私たちがその導きに応え、ますます清くなり、主の栄光を表すことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて、他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり30ページ、受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの罪を覆い、十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うために、この世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得ないかのように絶望して、あなたを怒らせ、隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって、今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし、誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を講読いたします。詩編第130編、お手元の泉のほとりの中面 左上をご覧ください。詩編第130編。深い淵の底から主よ、あなたを呼びます。
主よ、この声を聞いてください。
嘆き祈る私の声に
耳を傾けてください。
主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、
主よ、
しかし許しはあなたのもとにあり、
人はあなたを
注げるようなものです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、 見張りが朝を待つにも増して、イスラエルよ、主を待ち望め。主はイスラエルをすべての罪からあがなってくださる。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストの家に皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、人はどのようにして自分の道を清く保つことができるでしょうか。あなたの御言葉通りに道を守ることです。あなたの教えは私たちの喜び、私たちの助言者です。あなたの屈しい御業を語り伝えることができるように、あなたの道を教え悟らせてください。あなたの御言葉通りに私たちを生かしてください。今日もあなたの皆のために生きる者たちに平安をお与えください。知恵のない者へ豊かに与えられるあなたに心を開いて耳を傾けます。私たちの信仰があなたを知る正しい知識の上に立つことができますように。罪と咎がゆえに皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、今年も受難節を迎え、教会全体が
主イエスのご受難を覚える時を過ごすことが許され、感謝いたします。人の罪のために御子が死んでくださいました。人の罪がどれほどの深い闇で人をどん底に陥れるものか、御子が代償にならなければなりませんでした。レントの時、この原点をもう一度心に刻みます。この世の人に十字架は愚かなものです。主の御業を欺けるかのように、人は心を固くなにし平和に生きる道を捨てています。しかし私たちは十字架こそ力と知恵であることを見ました。罪の中を歩まず、一層自分を清くして生きることができますように、御子に従って自分の体を神に受け入れられる聖なる捧げ物として捧げられるよう、そのために日々努めていけるよう一人一人をお助けください。それであなたの光を照らすことができますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。使徒言行録第7章17節から29節です。泉のほとりのご案内が28になっておりますけれども、29節までお読みいたします。新約聖書の225ページ上の段です。使徒言行録第7章17節、神がアブラハムになさった約束の実現する時が近づくにつれ、民は増え、エジプト中に広がりました。それはヨセフのことを知らない別の王がエジプトの支配者となるまでのことでした。この王は私たちの同胞を欺き、先祖を虐待して血の身を捨てさせ、生かしておかないようにしました。この時にモーセが生まれたのです。神の目にかなった美しい子で、3ヶ月の間父の家で育てられ、その後捨てられたのをファローの王女が拾い上げ、自分の子として育てたのです。そしてモーセはエジプト人のあらゆる教育を受け、素晴らしい話や行いをするものになりました。40歳になった時、モーセは兄弟であるイスラエルの子らを助けようと思い立ちました。それで彼らの一人が虐待されているのを見て助け、相手のエジプト人を撃ち殺し、ひどい目に遭っていた人の仇を打ったのです。モーセは自分の手を通して兄弟たちを救おうとしておられることを彼らが理解してくれると思いました。しかし理解してくれませんでした。次の日、モーセはイスラエル人が互いに争っているところに行き合わせたので、仲直りをさせようとして言いました。君たち、
兄弟同士ではないか。なぜ傷つけ合うのだ。すると仲間を痛めつけていた男はモーセを突き飛ばして言いました。誰がお前を我々の指導者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私を殺そうとするのか。モーセはこの言葉を聞いて逃げ出し、そしてミディアン地方に身を寄せている間に二人の男の子を設けました。
私たちの身の回りには人の心や人の目を引きつけるものが数多くあります。都会の街並みを歩けば高級ブランドの品々や最先端の電子機器などが輝きを放ち、多くの人々の目を引いています。また人を引きつけるものは物質的なものだけではありません。一流の学校への進学や有名な企業への就職、それによって社会的な地位や名声を手に入れることも多くの人々が憧れを抱くものです。しかし今日のテキストには、神の不思議な導きによってエジプトの富と繁栄の中に置かれながらも、それらすべてを手放す若き日の モーセの姿が明かしされています。かつて大飢饉をきっかけにイスラエルの民はカナンを離れてエジプトへと移住しました。それから約350年、イスラエルの人口が急増する中、エジプトの王ファローは危機感を抱き、イスラエルを奴隷として酷使します。しかしそれでも民は増え続けたために、ついにファローは生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込めと命令を下しました。そのような中である夫婦に男の子が生まれます。この幼子がモーセです。両親は我が子を3ヶ月間隠しましたが、やがて隠しきれなくなるとカゴに入れてナイル川の茂みに置いたのです。それを見つけたのがファラオの娘、王女でした。王女は哀れに思い、またモーセの姉の紹介によってモーセの母を乳母として雇い、彼女に預けます。そしておそらく血離れした頃、モーセは再び王女に引き取られたのです。モーセはエジプトの王宮に迎えられました。その環境は貧しいイスラエルの家とはまるで別世界です。ありとあらゆる財宝が満ちあふれています。広々とした部屋が用意され、身の回りのお世話をしてくれる召使いたちも大勢いる。日々豪華な衣服をまとい、食卓には新鮮な果実やごちそうが並び、夜には柔らかな寝台の中、静かに眠りにつくのです。さらにはエジプトの英才教育を受けることまでできました。誰もが羨ましいと思うようなこの上なく華やかな暮らし、まさに映画の極みだったのです。人はこのモーセのように富や地位を手にしていたら、それを手放したくないと思うものです。物質的な豊かさは何不自由のない暮らしや将来の安泰をも約束してくれるように思える。しかし一方、それらを失うとすれば不安や恐れが押し寄せてきます。とりわけ一度でも贅沢を味わいますと、今の生活水準が落ちることや、ほんのわずかな犠牲でさえ大きな痛みに感じるのです。人にとって目に見える富を捨てることは容易なことではありません。しかしモーセは40歳になったとき、兄弟であるイスラエルの子らを助けようと決意しました。すなわち、すべてを捨てて王宮を立ち去ったのです。計り知れない富も、王女の息子という地位も、名誉も、立場も、何もかもを置いていきます。贅沢な暮らしから一転、召使いもいない。豪勢な食事もない、便利なものもない世界へと身を投じていくのです。富に心を向けている人には決してできない決断と思います。彼を突き動かしたものは何だったのでしょうか。これまでの豪華な王宮、尽きることのない贅沢な食事、衣服、快適な暮らしの裏側には、同胞たちの過酷な肉体労働がありました。焼けつくような太陽の下、常に監視され、鞭で打ち叩かれながら、レンガ作りから建物の建築、農作業まで強いられていました。同胞の犠牲、搾取の上にエジプトの栄華が築き上げられていたのです。モーセ自身は直接その悪事に手を染めていたわけではありません。しかし40年間も不義が蔓延するエジプトの側に身を置いて、不当な栄華を享受し続けていたのです。日々自分が食べるもの、飲むもの、身につけるもの、日常生活のすべてが同胞の血と汗と涙の結晶として差し出されていました。 また周囲を見渡せば、自分のために人を犠牲にし搾取することを何とも思わず、あたかも当たり前のように行っている人々で満ち溢れていたのです。その人たちと顔を合わせて付き合うのも心苦しく、同胞の痛み苦しみを思うと、どんな美食もまずく感じる、喉を通らない、綺麗な衣服も袖を通したくなかったのではないでしょうか。来る日も来る日も悩みに悩んで、両親の呵責を覚え続ける日々、自らの富や安楽を望む人々に流されることなく、これほど真剣に葛藤し身もだえするモーセ、その彼は常に何が本当に良いことなのか、何が本当に正しいことなのかと、それに心を向け、真実な生き方を追い求めていたのです。その彼の目には、どんなにきらびやかな富も栄華も、また人を犠牲にする生き方も、すべてが儚く虚しいものと映っていたと思います。これ以上罪と悪の側にいることには耐えられませんでした。何もかもを失っても、苦難を引き受けることになろうとも、イスラエルと共に苦しむ、同胞と共に虐げられる道へと進んでいったのです。そのモーセの目に飛び込んできたのは、エジプト人に虐げられひどい目に遭っている同胞の姿でした。モーセはその姿に心を動かされ、彼を撃っていたエジプト人を撃ち殺し、その亡骸を砂の中に埋めたのです。反撃され、返り討ちにされ、命を落とすことだってあり得たのです。しかし見て見ぬふりはできず、自らの危険は顧みません。同胞の痛み苦しみを自分のことのように感じ、彼をかばって仇を討ったのです。同胞への深い愛、憐れみ、何とか助けてあげたいと思いやる、その純真な心が伝わってきます。しかし物事は彼の思い通りには動きません。翌日、今度は同胞同士が争っている場面に遭遇すると、モーセは、あなたたちは兄弟同士ではないか、なぜ傷つけ合うのかと仲裁に入り、悪い方の人を諭したのです。ところがその人はモーセを突き飛ばし、誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのか、あのエジプト人を撃ち殺したように私も殺そうというのかと言い放つのです。さらにこの人はモーセのことを巷に言いふらしたのでしょうか。なんとファラオの耳にまで昨日の事件のことが知らされ、モーセを殺そうと探し回っていました。もはや居場所を失い、一人荒れ野を越えてミディアンの地へと逃れていきます。尊い志を抱き、同胞のことを思い行動した彼を待ち受けていたのは、同胞からの無理解と拒絶、失敗と挫折でした。彼は40年間異国の地にとどまったまま、もう一度もエジプトに姿を現さないのです。どれほどの失意と落胆を覚えていたのか計り知れません。しかしながら、すべてを捨てた去り、同胞のために自らを犠牲にし真実を尽くすこのモーセの姿は、どんなきらびやかな宝石財宝、この世の栄華よりもはるかに光り輝くものです。何よりも彼は神の目に留まっていたのです。40年後、神はモーセを召し出します。若き日の経験を経て、自分の力や正義感が完全に打ち砕かれ、霊的に成熟した彼を神はイスラエルを導く指導者として用いられるのです。さらにこのモーセの姿は、巫女 イエス・キリストのお姿をも指し示しています。主イエスは神の御子、神の御子でありながら天の御座を離れてこの世に来てくださいました。貧しい馬小屋でお生まれになられ、この世で栄華ではなく苦難をお受けになられたのです。人を悪しき国からではなく、人を罪から救い出すために十字架の道をまっすぐに歩まれました。福音宣教の最中、主は真実な御言葉や振る舞いが人々に理解されず、何度も反抗を受け命を狙われても、天の父の御心に従い揺るぎなく進まれるのです。そして最後は人々に捕らえられ、十字架に貼り付けにされます。誰一人想像もできない痛み、苦しみ、その身にお受けになる中、悪行や侮辱を浴びせられても、最後の最後まで耐え忍ばれて死なれたのです。人のためにご自分を与え、人のために生贄となられたのです。私たち教会はこの主イエスの恵みと真実な御業によって生かされ、この世から贖い出された者たちです。今の世の中においては、かつてのエジプトのように公然と人を奴隷にし、残虐な搾取は行われていないかもしれません。しかし今も依然としてこの世の富や名声を中心に物事を見て、自らの栄えを最優先に振る舞う、そのような生き方がありふれているのではないでしょうか。自らが得をするために他者を利用し、楽をするために面倒なことは人に押し付け、自ら人の失敗を利用して自らの評価、評判を手にすることもあります。自分のために人を陥れることさえなされていると思うのです。今日モーセはそうした環境の中にいること自体、苦しく耐え難い、そういう清い良心を持つものでした。では私たちはどうでしょうか。そのような中に置かれていたとしたらどうでしょうか。十字架の主イエスを知る者たち、十字架によりその心が、その良心が清められて、本当に良いものとして作り変えられている者たちは、自らが人を犠牲にするような事柄、罪と不義の中にいることがとても苦しく耐えられないのです。そのような場所から、人々の間から1分1秒でも早く抜け出したいと願うのです。しかし私のために忍耐された主イエスのことを思い、悪く振る舞う人々や環境にも耐え、そこにとどまり、その人たちのために生きていきます。神の前に本当に良いこと、主の御心にかなう道を選び取っていくのです。これこそこの世には見られない生き方、キリストの教会に連なる者たちが選ぶものです。そしてその信仰による生き様こそ、神の目に真に光り輝くものです。受難節を迎えたこの時、今日のモーセの姿と、何よりも私のために死んでくださった主のお姿を心に刻み、その尊いお姿にわずかでも近づいていきたいと思います。目に見えるものにとらわれず、日々の歩みの中で主イエスに従い、主が示された道へと歩み出していきましょう。たとえ私が損をし、私のものを手放し、犠牲を払うことがあったとしても、人のために真実を尽くし、私自身を与えていく、その道を一筋に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの目に何が 尊いものであり、何が光り輝くものであるのかをしっかりと忘れずに歩むことができますように、十字架の主イエスを知る者として、自分のためにではなく人のために生きる道を進ませてください。そして一人一人さらに成長していくことができるよう支えてくださいますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。
すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方は、どなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々は、その時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯は、キリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンは、キリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に、
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝とされるのは私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で、杯も同じようにして、この杯は、私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに、私の記念として、このように行いなさいと言われました。だから、あなた方は、このパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで、主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちの血を憐れんで、
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。やんがい。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、森さんと。はい、よくおいてくださいました。それでは報告をいたします。 1週間遅れましたがレントのご挨拶分をイースター献金袋と一緒に上佐市に配布しました。今回挨拶分には人間にできないことは世の力を帯び相手を打ち負かすことではなく人の代わりに無力になり忍耐すること、人のために自分を守らないこと、それこそ真の力であることを十字架の主が示してくださった内容を書きました。十字架の力を覚え、その勝利の証であるイースターをご一緒に迎えたいと思います。そして今年は受難節にはあんまりなかったことだと思いますが、主のご受難こそ主のよみがえりを指し示すものでですので、この受難節には福音書にある主の復活の記事を箇所をご一緒に読みたいと思います。そして今年も1年受けた恵みを振り返り、年度感想文をお書きいただきご提出ください。メールでの提出も受け付けております。よろしくお願いいたします。そして3月総会資料と役員選挙投票用紙を配布しました。役員選挙投票は 来週3月16日まで教会事務所で受け付けておりますので、投票をお願いいたします。そしてコイノニアキャンプが今年7月26日土曜日から30日水曜日まで台湾の高雄信仰教会で開催されます。参加のご希望の方は事務所までお声をかけてくださればと思います。詳細は後日決まり次第お知らせする予定です。先生、今日は3月定例役員会があります。役員の方はカナンルームにお集まりください。今日の報告は以上です。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。